長野県小谷村の日枝山が突如崩れたのは明治44年8月8日の午前3時頃だった。大量の土砂が田畑と人家を押しつぶし、川をせき止めて湖を作った。23人が亡くなっている。その時埋まってしまった家々も、その家の人たちも今もってそのままになっています。掘り返すこともできないほど深く埋まったのです。66年後に現場を訪れた作家の幸田文は、地元住民が残した手記を読んで言葉を失った。大分県中津市耶馬渓町で山崩れが起きたのも真夜中である。寝静まっていた小さな集落は、あっという間に土砂に飲み込まれた。安否不明の住民の救出活動が続いている。耶馬渓の名付け親は、渓谷美に魅せられた江戸時代の文人、頼山陽とされる。天下の名勝の風景は、ズタズタに切り裂かれた。土砂災害は、台風や大雨、地震が引き金になる場合が多い。ただ、日枝山崩れの発生当時、小谷村では連日快晴が続いていた。山崩れの原因は今も不明だ。雨も降っていないのにどうして。現場付近でも8日以降は降雨が観測されていない。専門家によれば、直前に雨がなくても土砂崩れは起こりうるというのだが、津波はローマ字表記で津波と、すでに世界のメディアで注釈なしで使われている。実は土砂災害対策を指す砂防もローマ字表記の砂防として、学会では世界共通語となっている。細長い国土に急峻な山並みが連なる日本列島は、古来数えきれないほどの土砂災害に悩まされてきた。その分、研究と被害を最小限にする技術が進んでいると世界が認めた結果だという。では、そんな砂防の先進国で、なぜ今回の土砂崩れが防げなかったのか。せめて住民に警告を発することはできなかったのか。平成30年4月12日、産経省。